それでは今朝は祝福のリズムに乗ってと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は詩編95編1節から6節までです。旧約聖書詩編95編1節から6節までです。それではお読みいたします。さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って見舞いに進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不死を神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
改めて皆さんおはようございます。先ほど、日曜日の青空を今日も歌いました。ああ楽しいこの集い、この歌、この触れ合い、この御言葉、日曜日の青空、まあこの暑いのはちょっと叶いませんけども、今日も使ってられた日曜日を迎えました。この触れ合い、この御言葉、そうなんですね。私たちは御言葉に触れて新しい一日を迎え、新しい週をスタートさせます。爽やか健やかに生きるための秘訣を学びましょうと、この間から新しいシリーズに入りました。前回は御言葉を口ずさむ人になろうじゃないかというね、これが第一の点。つまり結局私たちの人生を作るのは日ごとの生活習慣、その積み上げだということですよね。いつも例えばお腹すっきりという状態で保したければ、私の生活習慣は起き抜けに、水をコップ一杯ゆっくり飲むことです。それでまあ腸の中をこう刺激するんでしょう。いつもすっきりしていいですよ。それでお悩みの方におすすめですけども、起き抜けの水一杯。主と自分との関係をいつもすっきりと願うならば、こちらはやっぱり一日のうちで一番自分にとってすっきりする時間、その時間を、まあ、朝であれ夜中であれ主にお捧げするということだと思います。御言葉を開いて黙想して、思ったこと、気づかされたことをそのまま正直な祈りで、主に申し上げる、やっぱりこれだなってね。生活習慣の第一としてこの間取り上げたのは、毎日時間をとって主と交わる、これを身につけましょうというね、そういうことでした。メッセージを聞いていろんな反応がありました。ある人の人は、今日私決めましたと、先生が若い頃身につけたというカードに御言葉書いて取り出してはそれを読んでみる、それ今日からやりますって言ってですね、まあリングに閉じた単語帳みたいなもの、ごく簡単なものがあれば誰にでもできます。その日心に響いた一句を書き出してみること、思い巡らしてポイントとなることは、例えばまあ詩編を読んでこの言葉を書き留めたとしましょう。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。いい言葉だな、涙の谷か。私にもあった、これからもあるかもしれない。でもそこを過ぎて、そこを泉の湧くところとしていただけるんだ。まあこんな一句がですね、心の中に留まり染み込んでいきます。 それが役立つ日が必ずやってきます。御言葉によって生かされてっていうね、これですよね。もし皆さんが実行して何かそこで祝福を体験したならば、ためらわずに、それを誰か身近な人と分かち合いましょう。そうやって広げていきましょう。第一の習慣はこんな風に、毎日どこかで時間をとって主と交わる。これはまあ個人的な生活習慣ですよね。皆さん多くの方々が身につけていらっしゃいます。まだの方もこの間新しく決心をして踏み出された方と思います。それに対して今日取り上げたいのは第二の習慣。それは、毎週仲間と共に主を礼拝する。毎週仲間と共に主を礼拝するという、こういう習慣ですね。こちらは、まあ、個人的な決断でもちろんスタートするんですが、それは教会全体に行き立っていく、教会挙げての生活習慣ということができると思いますけれども、まあ、昔からクリスチャンは一週間の始まりをそんな風にしてきたのです。お互い声かけ合って時間決めたその場、それを礼拝と普通呼びますけれども、そこに集まって一週の中で折々に身分が個人的に見上げてきたこの詩を、今度はみんなと一緒に両側に兄弟姉妹のその交わりの中にそれを感じながら歌い祈り、また御言葉に応答して祈り、主は素晴らしいなっていう思いを体験するんですね。今も詩編読んでいただきました。95編、ここに共に主を礼拝するとはどういうことかということが描かれていると思います。古代のイスラエルの一人の詩人が歌っているんです。それも周りに呼びかけてですね、さあ主に向かって喜び歌おうって、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。詳しい解説はしませんけども、主のことを救いの岩と呼んでいます。あの照りつける太陽を避けるためには岩の裂け目に入るのが一番だったんでしょう。あるいはやってくる砂嵐を避けるためにも、人生のさまざまのたまらないあれこれを避けて憩いを得る場所は主の懐の中という、そんな意味があるんでしょうか。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って見舞いに進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不死を神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。さあと呼びかけてます。主に向かって喜び叫ぼう、喜び歌おうって。そして伏し拝みひれ伏そうって、まあ礼拝するとはどういうことか、一口に言ってひれ伏し拝むことだと思います。礼拝という名のつく集会に出席することが礼拝することではない。もちろん出席することから始まるのでしょうけども、でもそこにおいて自分が今みんなと一緒に共に仰いでるお方をじっと見上げるのです。目には見えませんけども、作り主、やがてこの世界を治めてくださる偉大な王、この世にはいろんな神々が、まあ、たんとござるけども、それらはやがて消え去ってしまうもの、消えずにいつまでも残る唯一のお方、その方を私は礼拝しに来たんだ。ね、そうだよね。いちいち言葉にして確かめたりはしませんけれども、それを胸に感じながら共にこのお方の前にひれ伏すのです。ひざまずくのです。これはまあしめやかな儀式というよりは感動的な体験なんですね。個人的なその 日ごとの交わりの中で折々に体験していることが今増幅されて、これだけの兄弟姉妹と共にそれを共同の体験として味わうのですね。それが礼拝ではないでしょうか。で、今日共に考えたいことが2つあります。なぜそれを一人でなくて仲間と一緒にすべきなのか、そしてなぜ年に3回とか月一遍でなくて毎週そうせよと聖書は命じているのか、そこに焦点を当てて味わってみたいと思うんですね。まずですね、なぜ、仲間と一緒になのかというところを考えてみたいと思います。一人で礼拝する悪くないじゃないですか。もちろんそうです。時としてどうしてもその時がバス旅行の最中で、私もそんな時がありました。あの時にはふるさとの、礼拝が急に懐かしくなって、アメリカに行った時でしたけども、バスの中で日曜日の朝を迎えて、そして私が行ってた母教会は毎週、聖餐式をする教会でしたから、聖餐式が急に懐かしくなっちゃってね、何をしたかというと、あれをしたい、でもこの留学生同士が80人乗ってるグレイハウンドというバスの中です、聖餐式。でも私は急にふっとお昼もらったよな、ランチに行ってあれ開けてみたら、もちろんパンはある、でブドウジュースはないけども、あ、ここにあのグレープがある、だったらばって言ってですね、私は一人で聖餐式をしたって体験があるんですね。それはもちろん、あの、貴重な思い出として残ってますし、感動がありました。でもそれは、あの、稀に起こること。でもね、確かに、一人で礼拝するしかない場合があると思います。例えば、体調を崩して、家から出られない。家におらなきゃいけない。そんな時に、皆さんどんな風にしてますか？もちろん今は恵まれた時代です。インターネットにつなげれば一流の牧師のお話もすることができるし、そういう礼拝の風景を見て、またその賛美に心を合わせることもできますね、それは素晴らしいことです。どうしても事情があるときにはそうしたところも大いになさったらいいと思います。でも普段の生活の中でやっぱりいろんな事情があってね、もうあの人とちょっと気まずい関係になっちゃったからしばらくお礼拝お忘れだななんてなんてね、ことがあるかもしれませんけども、早く乗り越えてみんなと共に仲間と一緒に礼拝その場に行くように、集うようにお勧めしたいと思います。なぜ仲間と一緒なのか、それは第一の理由、もはや一人ではなく一つの共同体に結ばれたからです。もはや一人ではなく一つの共同体に結ばれたからですね。そうです。イエス・キリストを信じるときに私たちはイエス様と結ばれるというだけでなくて、兄弟姉妹とも結ばれたのです。そうですよね。同じお方を天のお父さんと呼ぶ、その息子娘の仲間です。兄弟姉妹なんです。そして、イエス様とのこの関係で、頭とその体という関係にも結ばれたのです。イエス様を頭とする私たちは体、何面も聞きました。手でやったり足でやったり内臓でやったり、でも全部この脳から神経でもってその組織で結ばれているのです。私はそういう存在です、そのようにつながれている共同体の一員なんですという自覚を持つときに、おのずからそのことを実感する場に行くわけです。それがこの一週間の初めの礼拝の場ではないでしょうか。それは私たちの特権ですね。ですから、ヘブル書の中にある言葉を引用しましたけれども、この言葉に出会います。全く信仰を持ってという。この2行だけ一緒に読んでみましょうか。はい。全く信仰を持って、真心から神に近づこう。動揺しないで、しっかり希望を告白しよう。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合おう。全く信仰を持って、真心から神に近づこうじゃないかってね、しっかり希望を告白しようではないか、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでっ ということは、当時も今も同じように、やっぱり何かの事情でもって、洗礼を受けたものの何かにつまずいてでしょうかね、やめたって思ってしまって、遠のいてしまう、そんなことがあるんですよ。あるいは、自分にとっての大事なあのこと、このこと、確かにあるのです。社会的な責任から果たさなきゃいけない。そちらをどうしても優先せざるを得ないときが確かにあるのです。でも、すぐに立ち返りましょう。今、私がイエス様と、また天のお父様といただいている関係は、他の何をもっても、もう、これでいいって切ることができない、強い絆なの、関係なのだということですね。私たちは、月一遍聖餐式をしますけれども、あの都度私はこの小さなパンの塊、そして小さな器に盛られたあのブドウ果汁、見つめながら、唇に触れながら、また味わいながら、この私が今日こうしてあるのは、この大きな犠牲の言うなのだ、そうだなって、まあそのことをその都度新たに味わうわけですけども、皆さんにとってもそうではないかと思います。この共同体の一員、私はもはや一人ではないという意識ですね。これが私たちをこの場に背中を押してくれるのではないでしょうか。これがなぜ仲間と一緒にという時の第一ですね。そうです。ローマ人への手紙の中でパウロは言います。心を一つにし、声を合わせて、父なる神を褒めたたえるため。一つの心、一つの声となって、そのことを味わうのは、やっぱりこの場ではないでしょうか。そして、もう一つ、なぜ仲間と一緒になのか、それはいずれ天国を共にする。いずれ天国で礼拝を共にする仲間だからですよね。皆さんこれをどれだけ意識していらっしゃるでしょうか。天国を共にする仲間、兄弟、姉妹、そのやがてのその感動体験を、前味を味わうためにここにおるのだという、まあ、天国のリハーサルなんて言葉を私は使いますけれども、それですよ。今の歴史はいつまでも続きません。やがて終わりを迎えます。その時に世界を治める誠の支配者、王の王なるイエス様が帰ってこられます。その時に私たちはどうなるのか、どこに行くのか、そこで何をするのか、聖書はどう語っているんですか。そう、もちろんそれは天です。真っ白な御座です。そこを戸へ旗へに囲んで、私たちは何をするのか。礼拝でしょうね。その光景が聖書の最後の章、黙示録に描かれています。4章、5章、また7章。7章から引用したこの御言葉を一緒に見てください。見よから始まるこの言葉。見よ、あらゆる民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、大声で叫んでいった。救いは私たちの神にあり、子羊にある。皆さん、一緒にこの賛美を読み上げてみてくれませんか？どうぞ。見よ、あらゆる民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が、白い衣を着、白の枝を手に持って、大声で叫んでいった。救いは私たちの神にあり、子羊にある。イメージできますか？真っ白な衣を着たときって、この教会では洗礼式のときにそれを着ますね。あの日を思い出すでしょうか。全員が白い衣を身につけるそうです。手に白の枝を手に持って、そんな経験ありますか？私は一、二度あります。それはかつての旧街道で、イースターのミュージカルを大人子供一緒にしたときにですね、みんなで歌ったときに、玄関の前にあった、あれは白じゃなくて、ソテツか。だけど、まあ、どっちでもいいが、枝を切って手にして、それを振りながらですね、ほさらほさらと歌ったことを思い出しますけども、みんなが 手に手に城の枝を取って大声で叫んでいった。おそらくこれは歌声でしょう。救いは私たちの神にあり、子羊にある。夢に描きます、その時の光景。これは全世界からイエス・キリストにつながった者たちが一人残らず集まる時だったと思います。世界の人口は約70億と聞きます。その3分の1がキリスト教徒と聞きますけれども、まあ、その中で真にキリストと個人的な確かな関係を持った人たちは皆ここに集合するはずです。その数はおそらく億という単位でしょう。ここにあらゆる民族、国語の力と書いてありました。どれくらいの民族の数があるのか私は知りません。また国語の数、言語の数ね。ある学者の調査では5000から6000の言語があると思うんですね、この地上。本当ですかと思うんですけども、少数部族語まで数えるとそれほどの数だそうです。で、この黙示録に書いてある予告の言葉、そのままその通りになると思います。世界中に福音が行き渡って、そこでイエス様を知った人たち、信じた人たちですよ。ここにみんな勢ぞろいして、声を一つにして、救いは私たちの神にあり、子羊にあると歌うってんですね。私たちの神にあり、子羊にある。印象的な言葉ですね。子羊です。子羊イエスよ、愛する君よと歌います。そう、御座にいます子羊、この方がこの何億何十億ともしれない全世界から救い出された人たちの歌のテーマです。そこに自分もいるということ、私もいるのだ。私ちょっと音痴なのでって戸惑うことありません。もう体は栄光の体、喉も栄光の喉に変えられています。みんな美しいハーモニーでもって歌うでしょう。そして子羊に、この子羊こそはかつて地上にあって、私たち人間がしでかしたさまざまな罪過ちを一身に引き受けて、私がその咎めを負います、私が処罰を代わって受けます。そう言ってイエス様が聖なる子羊としてあの十字架に身を晒してくださった、あの子羊なんですね。両手首にあの太い首を打ち込まれた跡が今も残っている、その子羊なのですね。このお方がそこにいらっしゃる、その御前にみんなは声の限りに歌うのです。そういう仲間の一人であるということを皆さん自覚していらっしゃいますか。そして隣におられるね、兄弟や姉妹がその時に一緒に声に合わせる仲間なんだ。もしそうであるならばね、そうであるならば、この地上にあるから時からもっともっと一緒にその賛美の声を合わせる、一緒にアーメンと祈り合わせる、一緒に牧師や主人が語ってくれる聖書の言葉に耳傾けてアーメンと頷く、そのことをね、重ねていきたいと思うでしょ、ね、そうですよ。それゆえに地上で私たちはその時を思い描きながら重ねていくべきではないでしょうか。それにふさわしいお方だからです、このお方は。さあ主に向かって喜び歌おう、喜び叫ぼう、ひれ伏し拝もう。さあそれじゃあですね、なぜ毎週なのか。まあ年に3回やったらいいじゃないですかなんてね、そういう宗教がありますけれども、せいぜい、まあ、月一遍でも十分じゃないの。あなた方毎週ですか、大変ですね。同情してくれたりしますけどもね、私たちは同情なんかされる必要はありません。楽しみなのです。なぜ毎週なのか。いや、もちろん苦痛になった時があるかもわかりませんけども、でもね、乗り換えて、そう、これがどれほど大きな力で慰めた希望かということはすぐにわかります。そう、なぜ毎週なのか。1週間7日、日曜日が巡ってきたら、まあ、人によっては月曜礼拝の方もいらっしゃいますけど、とにかく週ごとに 自分が定めたその日を大切にして、そこで仲間と一緒にってね。でも、そんなこと誰がいつ決めたのっていうところですね。皆さん、そもそも一週間がなぜ10日でなくて7日なのかね、考えたことありますか？カレンダー見てね。日月火水木金土7日。7なんだ、なんか中途半端な数だな、ってね。10の方が切りがいいのにってね、思ったことありませんか？これを決めたのは人間ではないんですね。天地の作り主なんですよ。聖書の2ページ目に書いてあるんですよ。神は6日のうちに天地創造の技を終えて7日目を祝福された、聖なる日とされたってね、うん、でこれをベースにして基本にして後に掟が定められ10回の中の1項目としてね、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。聖なる日、聖日って私たち呼びますけどもね、ここから出てくる言葉です。でそれは7日のうちの一日なのです。で、この7日っていうのは、そういうリズムなんですね。江戸時代の日本は、10日10日で区切ってたでしょ？だから、上旬、中旬、下旬、ね。旬っていうのは、10日を一つの区切りとするわけでね。うん。数学的にはそっちの方が気にはいいかわからないですよね。うん。でも、主はそうではないと。7日、これが私のリズムだとおっしゃるんですね。さあ、それでね、なぜ毎週なのか、第一の理由、それは創造主が定めた祝福のリズムだから、これを心に刻みたいと思います。このリズムに乗っていきましょうよって、ここにイラストがあって、うん、足も軽やかに、祝福のリズムで歩いている親子三人が見えますけどもね。実は、本当の幸せがそこにあるんだよって聖書は教えてるんですね。安息日の立法なんていうことを考えますと、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、あれもいけない、これもいけないってね、立法学者たちが事細かに決めた、あちらの方が頭に浮かびますからね、なんて窮屈な制限だらけの生活、そんなことを思ってしまうんですが、実はそうではない。趣旨はそこにはない。働き詰めに働いて、ついやりすぎてしまって、体を壊して、そして何が大事なことか分からなくなってしまう。私たち人間は憐れんで、第一のことをちゃんと覚え直すための大切な日としてこの日を定められたんですね。ですから安息日を覚えてこれを聖なる日とせよと主は仰せになります。そして今日めったに開かない言葉をここに引用してきました。イザヤ58章の言葉ですけれども、こんな言葉です。安息日を清い心で守り、仕事や趣味に熱中せず、喜んで安息日を過ごし、神の清い日だと言い、私を崇めるなら、私はお前の喜びとなる。私はお前が地の高いところを駆け巡り、お前の父に約束しておいた祝福を余すところなく受け継ぐように、間違いなく取り計らう。こんな言葉があったんですか？ありました。これをね、リビングバイブルの訳から引用したんですけど、もしもあなた方が安息日を清い心で守り、仕事や趣味に熱中せず、喜んで安息日を過ごし、神の清い日だと言って、私を崇めるならば、私はお前の喜びとなる。私はお前が地の高いところを駆け巡り、地の高いところを駆け巡り、どんな意味かな？まあ、いろんな解釈があるんですけども、決して落ちぶれたりせず、気高い生き方をさせてやるぞっていう約束のように私には響きます。そしてお前の父、これは先祖に約束しておいた祝福を余すところなく受け継ぐように取り計らうぞ。励ましの言葉ですね。祝福のリズムなのです。それゆえに旧約聖書の中に繰り返し安息日の定めが出てくるのです。これを軽んじる者を時として厳しく罰する掟もあるのです。さあそこでもう一つのポイント。なぜ毎週なのか。その目的にあります。目的は二つ。一つには心身を休ませること。そしてもう一つは主を礼拝するということですね。二つの目的の 元に定められた安息日者ということですね。心身を休ませ、死を礼拝するためですね。安息日の定め、皆さんこれまで何度もご存知ですね。旧約聖書2箇所、代表的な箇所として挙げるならば、まず出エジプト記20章。ここはモーセがシナイ山に呼び寄せられて、主から2枚の石板を授かるところです。石板の中に刻まれたのはもちろん十戒、十の戒め。その中の第四項目として、安息日を覚えてこれを聖なる人せよというのが出てくるんですね。これが第一回目。でもこれでおしまいじゃなくてですね、このモーセがいよいよ地上の生涯を終えようとする、約40年後です。今度はモアブの平野で、イスラエルの新しい世代に向けてですね、もう一遍おさらいとして、復習としてこの十項目を述べるんですね。その中で安息日が定められたもう一つの理由を述べています。こちらの方は最初の出エジプト記の方には書いてない。どちらも大切な項目だなと思ってですね、私は二つ、これが二つの目的なんだという意識で捉えてここに書いておきました。順序で通りに行きますと、まず第一は休ませるため、心身を休ませるためです。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目が来たならば、その日はもう仕事のことは忘れなさい。どんな仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も家畜も奴隷も誰も、仕事のことはまあ脇に置いといて、この日は祝福された聖なる日だ、安息にした、ゆっくり休めとね、まずそう言ってくださるんですね。働き詰めに働いて、効率を上げてたくさん儲けてってね、企業を忘れてね、どうしたらそれができるか、機械を一度もこの休ませない、点検のために年1回か2回点検したらいい、あとはもう動かした方が効率がいいんだって言ってですね、今度その機械に合わせて人間を働かせるためにはどうするかということで、まあ3交代勤務とかね、43交代いろんなことをですね考え出しました。それで生産効率が上がったのかもしれませんけども、それによって人間の方はどうなってしまったんでしょうね。やっぱり3つの時間区分にこうガラッガラッと変えられていくっていうのは非常に身体的にはしんどいことではないでしょうか。いろいろと不調をきたしてですね、思いがけない病気にかかったりして、かえって全体として良くないんじゃないかってね、私は思うわけですけど、まあ後でまとめて長期の休暇をあげるから、このところはもう、会社のためだ、働いてくれてってぶっ続けて、かなり無理な働かせ方をね、するところもあると思います。その結果、長期休暇はもらったものの、それをどこで過ごすかというと、病院で過ごすなんてね、いうことになってしまったら、ちっとも休暇じゃなくなってしまいますよね。でも、イスラエルの民に、まず、この掟をお定めになったのは、これに沿って生きることによって、どんなにね、健全な生き方ができるかということの手本を示したかったのではなかったかと思います。心身を休ませ、いつもとは違う生き方と言いましょうか、その暮らしを楽しむがよい。そういう中で、もちろん自然をゆっくり楽しむ、自分が好きな趣味をやってみる、それもいいでしょう。でそういう中でですね、普段とかくおろそかになりがちな主と私という関係、ね、私と主というこの縦の関係をゆっくり思いで巡らすように、そういう意味でこの安息の日は定められたのではなかったんでしょうか。でそのことをつくづく思い出させるのがこの第二ポイントです。出エジプト記ですでに意図されていたろうけども、そこまでははっきり書いてなかったところをモーセは申命記のこの五章の言葉の中でね、明らかにしています。それをね、この安息日の定めを述べたその直後にこう書いてるんですね。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そして主が力強い御手を持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。 それゆえ主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。それゆえ主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。安息日が命じられたゆえがここに書いてあります。それゆえ、何ゆえなんですか。前半を見ればわかります。それはかつてあなた方が奴隷であったこと、それを覚えるため。そして主が力強い御手を持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えておくため、主が施してくださったこの大きな愛と恵みと決して忘れないため、そのことを思い起こして感謝を新しくする。そうやって主と自分の関係を豊かに豊かに保つため。そうなんですね。この大切なことを覚えるために安息日忘れるなよ。そういえばその後に書かれた、例えばさっき読んだ詩編とかね、イザヤ書、こういうところを読みますと、かつてエジプトから海が真っ二つに裂かれて、そこから救い出されたということが何遍も何遍もね、思い起こすように記録されていますよね。そうなんです。そしてこれは私たち今日ここに集っている互いにとってもそうなんですよ。言われてみれば私もかつて奴隷だったんだな。そのことを皆さんも思い出しませんか。私もかつてよからぬいろんな欲望の奴隷でした。私の父親はアルコールとニコチンの奴隷でした。お酒で大暴れして怪我をして近所中恥ずかしい思いをしてしまった。私の母は古いしきたり、さまざまな迷信の奴隷だった。さまざまの、そう、奴隷。イエス様は罪を犯す者は罪の奴隷だとおっしゃいました。心の中もやってしまうあのこと、このこと、この口が勝手に言ってしまう上手な嘘、まあ、いろんなもの分かっちゃえるんだけどやめられないという状態は、束縛されている状態ですよね。それが私たちの生まれながらの姿ですよね。私たちはかつて何者かの奴隷であった。ものは、ね、私の関係ないというかもしれませんけども、でもいえいえ、やっぱり縛られています。そして全ての人は死の恐れの奴隷である、死の恐れの奴隷であるってね、書いてあります。死を突きつけられたらやっぱり怖いのです。息が止まって心臓止まった、その向こうに何が待ってるかということをまともに考え出したらばね、やっぱり怖いのです。死の恐れの奴隷、その様々な意味で私たちは捉えられて自由に生きてはいない。そういう状態からですね、キリストに出会って解放された、そうではないかってね、言われてるんですよ。そうです。代わりに死ぬまでしてイエス様は解放のために来てくれました。そして死後3日目に復活して、それこそ死の恐れもう全部これでおしまい、バチンとその鎖を切って解放してくれた。さまざまの、そう、古いしきたりからも、悪い欲望からも、悪習慣からも、私があなたの心の中に住む、私の霊をあなたのうちに満たす、私に任せなさい、そういうイエス様の呼びかけに応えていくときに、私たちは一つまた一つ、いろんな束縛から解放されて自由の身となっていきますね。だからあなたもかつて奴隷であったこと、主が力強い御手を持ってそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえ主は安息日を守るよう命じられた。私たちは忘れっぽい人間です。もうしょうもないことを覚えるかさに、大切なことをどんどん忘れてしまう。だからこの最も大事なことを覚えておくために、週ごとに少なくとも週一遍はそのことを共に思い起こして、共に歌い、十字架の血により私は許され、神と和解を得た、さっき歌いましたけども、そんなこともね、心に 親身をさらせながらありがたいな、よかったね、それにふさわしくもっと生きようねって、まあ、そうやって声かけ合って生きていく。そうです、第二の習慣、毎週仲間と共に礼拝捧げる、主を礼拝する習慣、これをね、私たちの大切な習慣として身につけていきたいと思います。ここにいらっしゃる皆さん、みんなまでそれも身についていらっしゃるでしょうか。いやー、でもまだまだなと思うならば、ぜひ思いを新たに。私の教会は、本当に行き届いた教会ですよ。この時間帯の無理な方のために、月曜日にも同じ時間帯で、共に礼拝できるようにしてますし、うん、また、その時間が無理だったら早朝朝6時、ちょっと早いですけども、その時間もあります。また、もちろん、CD も、インターネットも用意しております。その時に、一人で、っていうのはありますけども、でもよかったらば、同じような境遇の方がもう一人いたらば、一緒に聞かないこの CD、 一緒に見ないこのホームページのこの間のメッセージ、そんな風にしてですね、共にこのつながりを育てていく、そういうものとなれますように、きっと大きな祝福がね、お互い待ってると思います。では、皆さん共に立って一言お祈りしましょう。今朝読み味わった御言葉、特に心に響いたのはどの一句でしょうか。それを取り上げて、それを口ずさんで、そして心に感じたこと、何でも祈りとして主にお捧げしましょう。天の父様、あなたを慕い、あなたを讃えます。来たれ、私たちを不思議にひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。古代イスラエルの詩人のこの詩を読んで、本当にそうだとうなずきます。私たちを作られた偉大なお父様、あなたをこそ仰ぐべきです。そして子羊イエス様、あなたをこそ礼拝すべきだと心から思います。あなたのようなお方を知りません。ありがとうございます。 子羊イエスよ、あなたを讃えます。やがて全世界からあらゆる民族、部族、あらゆる国語の者たちが、数え切れないほどの数の者たちが声を合わせてこう言うと、さっき読みました。私もその一人、ここに集っている一人一人がその中に加わってその歌を歌うのだということ。ああ主よ、そのことを思うときに、同じ救いに預かった愛する仲間が愛おしいです。どうぞ今何らかの事情で教会を離れている者たちのことも気になります。もう一遍連れ帰らせてください。それぞれ気にかかっている方に声かけ祈っていきますので、どうぞどうぞ誰一人脱落することなく、御国のその大群衆の一人として、ともども白い衣を着、手に白を振り振り、あなたを褒め歌歌えますように導いてください。互いに励まし合おうと言いました。ある人々のように一緒に休むことをやめたりしないで、かえって励まし合おう、心を一つにし、声を合わせて父なる神を褒めたたえるため、この通りにさせてくださるようにお願いいたします。ハレルヤ。弱っている方々には新しい活力を吹き込んでください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では共に歌いましょう。新聖歌です。